会社の夜ヘルツ。ヒイラギ司は俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリ、ヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、
はい、
ということでですね、
49回
来ましたね。
来週50回ですか。
はあ、そう。
あら、
全然気づきませんでした。節目といえば節目ですね。
そんなやってんすね。
ちょうど来週はじゃああれですかね、その僕らのライブも終わった後の収録ですね。なるほど。ちょっとなんかね、こういうことをしてほしいみたいのがあればね。
ああ、そうですね。ね、
なんかちょっとこう特番感出しましょうか。あくまで特番感を。
特番とは言ってませんよ。
今気づいたからさ、あまりここで特番やるって言えるほどのなんかあれも。
そうですね。
ちょっと気持ち、おしゃれな服着ます。
ネクタイ着用。
ラジオなのに。
ドレスコード。あ、そんな感じでね、もう本当一重に続いてくれたのもね、皆さんのおかげですということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まもなく1年ということで、ね、
はい、
行ってきたいんですよ。それでですね、まあその、50回を目前にしてですね、
うん、はい、
まあ、これある意味ご祝儀なのかな。
お
こういうメールが、
ほう、
いやメールではない、作品が届きまして、
ね、出たよ。
また
あのこちら以前にもですね、
はい、
あの我々二次祭のですね、
はい、
あの BL 小説を送っていただいた、
は
い
は
い
は
い、堀口美濃子さんからです
ね。あら、あの前回、
はい、
僕と松崎があの架空の部屋でやってて
まぐわってるところを
三平さんが見てしまう、
見てしまう。あのまた新作が届きました
よね。やったぜ。
これですね、二段組で、
はい、
ちょっと文字数ごめんなさい、ちゃんと数えてないんですけども、
はい、
全6ページにわたるですね。
あら、長くなってる。
長くなってる。
でもかいつまんで言います、どういう話か。
はい、あ、はい、お願いします。
今回ですね、
はい、
あの私三浦三平が、
はい、
あのまあ、鷲宮神社でですね、
はい、
あのラキスタのなんかオリジナル記念絵馬が、
うん、
限定発売されるってこと
になります
。でそのなんか抽選もすごく競争率も高い中、
はい、
手に入れたそれを、
うん、
でそれでこう喜びさんでみんなを誘って、君たちを誘ってカラオケボックスに行ったら、
はい、
なんかそのエマがどこになくなってしまったと、
はい、
で俺が君たち二人を疑い出して、
はいはい、
君たち二人を裸にするっていう話。
隠し持ってないだろうなっつって脱げって言って、
まあ本当読み込むとね、もっといろいろ山もあり谷もありなんですけど、ね、
まあ、かいつまんで、
はい、これいつかでも何らかの形でご本人に許可取ってなんかでね、こうちょっと発表できたらいいですね。多分これ
聞いてる人、
朗読会
今ね声優さんやってますからね、いろいろね、
朗読会やろうか。
はい、いいんじゃないですか。
新たなね、あの松崎のエンドカードに続いて
ちょっと良さげな BGM 裏で流して、
で当然服脱ぐシーンは本当に脱ぐわけでしょ。
脱ぐの？
そうですそうです。
シュルパサとか
目で見る朗読劇です。そんな感じでね、堀口さんありがとう
ございます。ありがとうございます。
はいはいはい。
また待ってますんで。
はいはい。うん、あの松崎は寝取られが好きだからっつって、俺が松崎を疑うシーンとかもありますね。お前人の嫁にいいじゃないですけど、なんかそういう。
あ、な。僕らのパーソナルの部分、ね、
ちゃんと僕らのパーソナル部分を抑えた上での
勝負だと。ありがたい。
ありがとうございます。ということで。
はい。
もう、いっぱいさ、いろんな作家さんが書いてくれたのさ、俺もう実費出すわ。アンソロジー出すわ。俺が責任編集で、アンソロジー出すわ。
許可だけください、みたいな。
許可だけなければ。
お願いします。
まあ、そんな感じでね。
はい。
はい、そんな、まあ、今日も裸でお送りしてる。
今裸ですからね。
じゃあ特番だよ。
ストリップ用語で特出しってのもある。
そうですけど。
まあじゃあですね。
はいはいはい。
またいつもの今期アニメの話をしたいです。
はい。はい、
そんな感じで。
じゃあします。
します。
じゃあ
ください。
じゃあガーリッシュナンバーの話
しましたか。どの話いきます。最新話。
今この収録時点での最新話
8話ですかね、
はい、
はいはい、
まさかのここに来てガーリッシュナンバーが清い展開になってくる
っ
てい
う、あの全編澄み渡ってたよね。
そう、
今まで正直、はい、ドブの中を覗いてるような感じだったんだけど、
俺もうこれ最後まで見れるかなと思ってた
ずっと、あのもうよどんだ川をね、
はい、
多分筋肉マンが素顔でこうフェイスフラッシュやつで魚が泳いでる本当に住んでたよね。
そう、あのカズハっていうね、うん、
柴崎さん
ちょっとクールな感じの
髪長い、先輩
の先輩の方です、はいはいはい、まあ売れっ子 の、うんうん、のまあ実家に、うん、まあ行くっていう、まあざっくりとするとそういう話で、まあ、両親と会うっていう、はい、
その前の引きでちょっと両親が心配して電話かけてきて お母さんが来ちゃうんだよね。
そう実際に、う
ん、でお父さんとも電話で話しただ
いてたら、は
い、クズ P が出ちゃって、うんはい、調子いいこと言ってたらどうやらお父さんがおこらしいと、
はいはい、
どうやら、
うんうん、っていうことでなんかまあ謝りに行くみたいな、うん
はいはい、
お話ししに行くみたいな回だったんですけど、
う
ん
はい、でそこにまあなんかももかっていうあの金髪の
あの可愛い子、
はい、あのまあ二世タレントみたいな
感じ、はいはい、
もうなんか一緒についていく、うん、
でちいさまは寝坊したのか五条くんに止められたのか同行しないっていう主役がほぼ出てこない回
なんですあいつがいたからこじれるんだでまあそこでね、その売れっ子二人 の、 その親へのね、
うん、
感じ方の違いとか桃花はずっと
そう両親ともになんかすごい、
うん、そうお互いがお互いの家庭家族をちょっと羨ましく思って一方柴崎さんの方は過保護というか過剰にこう、はい、言われることがなんかコンプレックス で桃花の場合はあまりこう自分にもう関心がないのかな
好きにすればみたいな、
ね、あなたはプロだからもう見たくなってるのが寂しいっていうののなんかね、うん、
甘えたいのにみたいなのが、
うん、でそこが なんとなく、一緒にその柴崎さん の、 その実家をなんか一緒に回ったりとかしてそう話すうちになんか、
うん、
和解じゃないですけどお互いがなんとなく、はいはい
うん、ちょっとすり寄る感じというか、うん
すり寄る
私あなたのことわからないわ
はいはい、はい、
って言い合える感じ
の距離が近づくて、ね、帰りの電車なんかもね2人で笑い合って
そうですかね
千歳になんかお土産どうしようとか言ったらなんか、はい、もういいんじゃないのあんなのそれもそうねみたいなあははみたいな
だからね
こんなに共通の敵を見つけた
こんだけ千歳とクズピーが出しゃばんなかったらこんなに清い話になるんだろう
もう何が原因か本当に
分かりましたよね
あの2つを具材に入れただけであの美味しい鍋がこんなに味が変わるのかっていう
だからお父さんが怖い人かと思ったら意外とっていう、う
ん、そうそう、ね、なんかそのお父さんが心配してたのも水着のピあのなんか映像特典を撮った時にあ、うん
はいはい、
あの声優の仕事あんな好きなのになんか楽しそうじゃなかったってお父さんが気づいたら
し
く
て、心配して
でも柴崎さんの方はその水着の仕事をしたこと自体がやっぱり嫌って言ってるんじゃないかみたいな感じのことを勝手に思ってしまって、うん
はいはい、
そこでまあ行き違いが親子の行き違いがあったんですけど、はい
は
い
は
い、
お父さんも不器用そうだしね
そうでした
ね、
だって最後のセリフのあの子は昔から声がよくこう通る子だったみたいな感じの言うところちょっとグッときちゃいましたもん
そうそうそうそうなんかね2人で桃花と柴崎さんが温泉でキャッキャッキャッキャなんか言い合ってたら、
はいはい
なんか声がね結構響いてきて、うん、それをでお父さんがそのセリフを
言うなるほどね
旅館
やってる
い
いですね
これはね良かったですね、
このまま
その話は見れるわ安心して見れるわ
このまま千歳出てこなければいいな、
ね、何も波風立たない、ね、
なんか営業とか行ってればいいんですよ地方の
もう我々もあれですねニコ生で小さまの悪口書くようなファンにとうとうなりつつある
悪いファンに、
ね、悪いファンにいやでもね8話本当良かったです俺またクズ P も同行はしてたんで、う
ん
はい、俺またあの人がなんかや
そう
かなと思ったらマネージャーさんとアシスタントプロデューサーの人が
もう
とにかく外に出して
あの両親
の両親
ピシッて締め出してみたいな感じになったんだ、
はいはい、
あまり関わってくることはなかった
でもさちょっとさ伏線かなと思うのはさその、メガネかけた、うんクズ P の部下の人がさ、うん、なんかマネージャーさんと喋ってる時さあの人も昔はもっとちゃんとみたいなことを
言ってました言ってました
からなんかもしかしたらクズ P 過去会とかさ
なるほど
いやいらねえな
まあ何があってもああはなるねえよね
いやほら編集王の曽我さんみたくさなんかああいう実はあんな嫌な人だと実はこんな時代もあったんだみたいなで過去回やったら、
はい、
そうでもねえなこいつクズだってな
った
んだ
よやっぱクズじゃねえか
よクズじゃねえかっていういやーガーリッシュナンバーね良かったですよ
ちょっと見てみよう
神回でしたね個人的には
ああ
じゃあ私やっぱりまあ裸の、まあ、せっかくみんな裸ですし裸の話がしたいんで
裸の話、もう完全にね
まあ形状
形状裸じゃない着てます着てます
形状がで ですね、はいはい、まあだいぶ話が今な合宿に今行ってるって話に行ってまして、うん、京都で合宿するっつって、でまあプロの形状のトップランカーの人に、
うん、プロの形状のトップランカーの人、
そうそうそう、人に稽古をつけてもらうみたいな話な、
はいはい、今まだ彼女たちはプロではないんですか。
そうです、まだあの養成学校に行ってるって段階で、はいはい、でまあ初めてそのプロの人に指導を受けるみたいな、今合宿してて、まずまあその登場がですね、そのプロの人のまずあの木材角材がこう全員のところにブワーって倒れてくるときに、うん、あの太一尻ミサイルっていう技でその木材を全部吹っ飛ばすのが登場。
太一尻ミサイル、はい、太一乗用みたいな感じ
ですね。太一乗用の尻ミサイルっていう技で
技名を
叫びながら、
なるほど、
太一乗用尻ミサイル、
はい、15本ぐらいのもうほんますごい角材が倒れてくるんですよ。全部ケツ一つで、
おお、はい、
ドーンと吹き飛ばして、
形状は無敵ですね。
はい、おお、そうそう。でもその人に今稽古を主人公がつけてもらってて、うん、でまあ今ちょっと弱点克服みたいな感じになってるんですけど、
すげえなんか。
もうその時もやっぱそのプロの人はやっぱ違いますよ、技がやっぱ。お、尻ミサイル5の型艦長ミサイルで主人公をまず吹き飛ばすんで。
ちょっとふざけてきてる。大丈夫ちょっと。
いやあのフォントめっちゃかっこよくて
ふざけてるとしたら最初からですから
何を今さら、
今に始まったことじゃないです。
艦長っていうのはもうあの艦長で、
艦長ってカタカナで艦長ミサイルだけはアルファベットで艦長ミサイルっつって。
他どんな技、
まずね技はねそんなもんなんですけど、まあ、それで今結構修行を今積んでて、で次の回で多分来週ぐらいでその別の養成学校と多分対外試合みたいなのをやる、対抗試合みたいな。
ということは敵チームのまた新技みたいのも、
まあ、出てくる、
見れるわけでしょうね、
はい、あとね今ねもう宮田ちゃんが本当に可愛くて、
あ、一押しの宮田ちゃん、
はい、一押しの宮田ちゃんがなんかあの養成リプスみたいなのをこの間まで主人公が着てたんですけど、うん、でも合宿ではもうみんなエリートになったんでそれをみんな着るってなって、うん、でそれを締め付けられるからちょっと胸が大きくなるみたいな感じで、でまあ、胸がちっちゃいコンプレックスを持ってる宮田ちゃんがそれを着て一人で鏡の前でプルンプルンなんちゃってみたいなことをやるんですよ。
お
あの宮田ちゃんが、
お
でみんなが聞いてて照れるっていう描写があるんですけど、
はあ、
もうめっちゃ可愛いっすよ。
あのガーリッシュナンバーでね、柴崎さんがあの猫を見つけてなんとかでにゃーっつってたのシーンがありましたけど、それに匹敵する
ような、れてたみた
いな、そうです、
こういうとこ出してくるんだ、
そうです、おっぱい揺れないみたいなやっぱりちっちゃいみたいな、
うわなんでそんな可愛いとこ出してくんの。
そうなんです、可愛いとこもちゃんと出してくるんですよ。ケツミサイルだけじゃないですよ、はい、まあその後半はずっとあのお尻で株を抜くっていう話、
ちょっと待ってください履き違えた大きな株みたいな、うんとこどっこいしょ、は
い、まだまだ株は抜きます、
ね、主人公の修行でずっとお尻で株を抜くっていうことは絶対
それやっぱりあの活躍金で挟む、
いやあの縄をつけてお尻のブリンっていう力で株が綺麗に抜けるかどうかっていう
の腰の回転で
みたいな感じで、
そういうこと
をずっとやってるって、何やってんだっていう、
そうですね、その言葉しか出てこなかった、はい、どんなに検索してもその言葉しか出てこなかった、
はい、あと最近気づいたんですけど、エンディングテーマで、うん、最後、うん、エンディングでこうなんか、まあ、水着が飛ばされてみんなで追いかけるみたいな感じで、でまあ海に落ちて、うんうんうん、主人公のあいつが飛び込んで、うん、あったよみたいな感じでエンディング曲が終わって、最後空がバーって映って終わるんですけど、うんはい、その時の雲がケツの形してるんですよねそれをね今朝気づいたんです
寝ぼけまだこ
れ、はい、ケツだと思って目が離せません。
胸、ね、だけじゃない、ケツだよっていう展開ですね。
いや、ほんと、ほんと、笑えるわ、あのアニメ。
いや、もう逆アニメになっちゃった。ミラさんは？
なるほど。形状の後にですね、
はい、言う
の
は
あれなんですけど。何ですか？
あの、週末のイゼッタ。
お
順番考えろ誰か作家くれ
打順がね。あだって、あの、2番目にホームランバッターがいる。
高低差で。
まあでもね、週末のイゼッタね、やっぱ結構あれね、割とその、なんていうのかね、結構その、女性同士のキャッキャウフフも楽しめつつ、はい、
うん、
でもやっぱりすごい戦争ってシビアだな、みたいな感じだったりしてて、うん、その例えば秘密を知ってしまった味方の、あの、若い兵隊が、あの、その秘密をね、敵国のスパイに、なんか、言ってはないんだけど、こう尋問されるわけ。うん、銃とかで足撃たれて、
はい、
でそこに、その 我が国のねこう味方が助けに来るんだけれども、お前は我が国に忠誠を誓うかみたいなこと言って、はいはいはい、はいみたいなこと言ったら分かったみたいな感じでバーンって撃たれて、はい、要は味方に口封じのために殺されちゃうとか、結構その緩急が激しいというかそういう回で、
やっぱ重めの話なんです
よ、やっぱ言っても戦争の話だなと思うようなちょっとシビアさっていうのは出てくるんですよ。でねこれが一番新しい回かなこの収録時点では、
はい、
ビアンカっていう、まあフィーネの、まあ、近衛兵みたいなちょっとこうちょっと割と真面目っぽい感じの、はい、女性がいるんですけれども、その近衛兵が、まあ、お忍びっていう形で移動してる時に、リッケルトっていうねその敵国ゲルマニア王国のスパイと会うんですよ、
はい、
でお互いがその素性を知らないままちょっとこう淡い恋心を、ね、お互い抱きつつ、
はい、
でも最終的に君がお前がみたいになって、でもそのリッケルトっていう方もその要はあの魔女のね力がちゃんと働く場所っていうのと働かない場所っていうのの地図みたいのがその国のなんかある場所にあって、それをこうその情報を持って要は帰ろうとしてるわけ我が国に。でもそれを見つかったから自分がおとりになって味方を逃がしてこう逃げてったところでこのビアンカと会ってお互いが分かるんだけども、
はい
はい、そこでこうお互いが、
はい、
君はそうだったのかみたいになって、でもこのリッケルトっていうのはもうちょっとどっちかっていうと私を撃て的な感じになって、でちょっとビアンカの方も、
うん、
涙こそ確か流さなかったかもしれないけど撃って終わるみたいな、ちょっともう完全にこの何俺のその好きな秘伝の感じがちょっと出てきてて、イゼッタはね俺もうちょっと評価されていい話なんですよ。いいです、ね、あまりちょっと話題そんな上がんないじゃないですか。
そうですね、
イゼッタはねいいですよ、
重厚な話ですもんね、
すごいな、ケツで株を抜く話もすごいこんな切ない、戦いは愚かだという、
いやでも俺ケツで株を抜いてる話もちょっと切なく聞こえて
るそうなんですよ、なかなか抜けなくて合宿の飯が全部株なんですよ
やめろ
切ないんだよ、まあ
でもねちょっと週末のイゼッタはねそんな感じでね、ちょっと毎回目を離せないみたいなとこあったり、あとはちょっと本当にその秘密がバレるバレないのヒヤヒヤ感とかも、
ね、
あ
ったり
して、ね、まだ確か敵国にはバレてないのかな、ギリギリバレたかな、まあ、そういうような感じで本当にうん、ちょっと見てるとあれどっちにこう展開が転がるんだろうみたいな、
あなるほど、
よかったりするんでね、
うん、
あとは全体的にキャッキャウフフしてるっていう、あそう、ね、とはいえキャッキャウフフしてるっていうね、
じゃあ安心して見れる、
そうですね、油断してみると風邪ひきますよ
なるほど
ですね、はいはい、まあ、そんな感じで、あと他に、
あまだ時間ない、あ
いいですか、
あじゃあもうさらっとあのニャンボーっていう、
あ
ん
ま、はいはい、
言ってなかったですけど、
はいはい、
あの NHK の
E
テレで、
はいはい、
火曜の朝6時半とかから確かやってる、
あ朝やってん
朝なんだ、
結構ね噂は聞いてたんだけど、ね、
朝とあと夕方の2回放送なんですよ、
はいはい、
だ6時40分とか45分とか確かからの5分アニメなんですけど、
四つ葉との暖房をさらに
猫化した
う、そうそうですね、でもう制作にはもう四つ葉スタジオがも
う
関わって、あと関わってるやつなんで、まあその10センチぐらいの、まあ、暖房みたいな形の、
うん、
まあその三毛猫っぽい見た目だったり、うん、そのブチが入ってたりとかするのが、まあもともと宇宙人らしくて、
うん、
でまあ UFO で来たけど UFO のかけらがいろんなところに散らばっちゃったと、だからその UFO のかけらを集めるためにいろんなところを探していくっていうのがざっくりとしたお話なんですけど、
うんうん、
それはそれとてもう日常パートがもうずっと可愛らしいので、
うんうんうん、
もうずっとだってダンボが5匹ぐらいいるんですよ、要はは
いはいはいはい、はい、
え人も出てくるん
ですか、あいや人は基本出てこない、
もうそのニャンボーたち の,
の
そうです、
その日常みたいな、
ただ本物の猫が出てきて、
うん、
本物の猫は苦手みたいな、
あ猫でもないんだ、
そうだ、だから宇宙
人だから、
宇宙の生物で、うん、だからそのでも猫は 多分実写かな。実写に基本その CG なのかな。
なるほどね。
だから取り入れてるの、まあアニメではないのかもしれないですけど。でも何よりもエンディングに四つ葉が出てくる。
え？四つ葉が動く。
マジですか、うん、そう。これがやっぱりね、あの、エンディングで、まあ最初、まあ、床に寝転んでて、はい、明らかにフォルムも色も四つ葉なんですよ。はい、で、なんかゴロゴロゴロってやったら顔もやっぱり四つ葉だし、うんうん、で、その四つ葉が、なんか画用紙に書いてたのが、そのなんかニャンボーのキャラクターみたいな感じで、うん、まあエンディングは終わるんですけど。
へぇ、
四つ葉、四つ葉とアニメ化ですよ。
ね、動いた、ええーと思って。
すげえ。
でも、まさにはね、聞いてたん
ですけど。完全に CG な感じではありますけど。
最後、雲がケツになって
る。え、なんで
四つ葉のケツになって
る。NHK 冒険するなぁ。
あはははは、ケツみてぇな、雲みたいなね。
ありそうだけど。
いいそうです。
はいはいはい。
でも、ちょっとぜひ見てほしい。5分なんで。
ヤンボ。
見よう。
ちょっとこれは見ないといけない。
そうですね。
はいはい。まあ、そんな感じで、はい、今回もじっくり喋ってしまいましたけれども、はい、この後はですね、ビーパート、
はい、
ちょっとお待たせしましたということで、
はい、
いよいよこちらをトークしたいと思います。声の形トークです。映画、声の形トーク、
イエーイ。はい、
満を持してですよ、
うん、はい、
はいはい、そしてもうここからもうネタバレガンガンありのトークになります、
はい、
ということなんです、
ね、は
い
は
い、
まあでもコミック版してる人はね、まあ、
そうですね、
まあ、そのままといえば、
はいはいはいはい、
そのままなぞってはいるので、
はいはいはい、
なんですけど、
はい、
まあ、まあ、僕はね結構前に見たんですよ、まあ、下手すると1ヶ月くらい前にはもう見てたかもしれないんですが、うん、まあ、2人は割と最近、
最近、
最近ですね、
本当、だから最近だからもうパンフレットなかったんですよ、
うん、あのなんか特典も違ったんでしょ、これ会場によって違うのかな、俺行った時は、
はい、
この声の形スペシャルブックっていうあの書き下ろしの漫画、
へえ、
はいはいはい、
そっちが良かったな、
君たちは、
僕ら
は
あの
フィルムですね、
フィルムです、
あ、はいはいはい、
ジブリ美術館でもらえるような
あの4コマ入ってるフィルムですかね、うん
うん、はい、
これが映画館によってなのか時期によってなのかは分からないですけど、
うん、でも僕もまあ多分同じとこに近しい時期に行ったんで、
はいはい、
僕もフィルムでしたね、
はい、なんかメールもね、
はい、
いつ来てました、
おら、
声の形特集をやると聞いて
という
、
おお、
多分松崎さんが、煽ってくれたから、
あ、
で、二次災念黒やんさん、
はい、
登場人物の誰もが、小さからぬ傷を抱えていて、その傷と向き合っている姿とラストシーンで、耳から体の芯に向かって流れ込む音楽が一つになって最高のラストシーンでした、劇場配布のスペシャルブックでは、西宮母まで、自分自身と向き合えるおまけ話が載っていて、自分のダメなところも愛して進んでいこうと前向きな気分で劇場から帰ってきました、まあ、この僕がもらった、
はい、
スペシャルブックですね、はい、で、で、
うん、
二次祭ですから、
うん、
誰をという話になりますが、
はい、偏見だよ
でもよく分かってらっしゃる、
あ、まあ、そうなんですけどね、
佐原さんが最後にかかとの低いローファーに履き替えてるところが、気弱な性格に等身大の自分で向き合えたところです。靴のかかとの高さの違いに2回目で気づいて、高身長ショートカットにそばかすという萌えポイント120点の佐原さんの弱さの分が、うん、さらに加点されました、作品全体では長塚がいい味出してました、
うん、
長塚石田は鉄板ですね全部余すところなく
カプリングで、
はい、
最初ちょっとストーリーの話します
よ、はいはい、そうですね、うん、
いやまあかいつまんで話を説明すると、
うん、
小学校時代にね、
まずその翔子ちゃんっていう、
はいはい、
西宮翔子、
西宮さん、
はい、が、転校してくるんですけど、うん、
はい、
この西宮さんっていうのが、耳が聞こえない、うん、
はい、
でまあそれがあるがゆえにその授業があまりうまく、うん、スムーズに進まなかったりとかしてて、
うんうん、
その主人公の男の石田くんとかは割といじめっていう感じになんかからかったりとかしちゃう、
やんちゃな子
ですね、うん、でその補聴器とかもなんか何これみたいな感じで、
う
ん、
はい、壊しちゃったりとか、
うん、捨てちゃったりとかね、
でその補聴器のなんか弁償みたいなのが結構な額になるっていうので、
うんうんうんうん、
石田はなんかちょっと大変なことをしてしまったのではみたいな感じに、う なりで親と一緒に謝りに行き、うん、親がその弁償をし、うんうん、でもそのいろいろあってその女の子とその
友達にも裏切られたりとかね、うん、
で逆にいじめられる方になってしまったりとかして、はいはい、でその子をしてるうちにその翔子ちゃんは転校していってしまい、うん、自分一人が残って、うん、っていうところで小学校パートは終わる、うん、で高校時代ですかね、
うん、もう中学も暗黒で過ごして、うん、もうずっと自分を責めて、うん、
でその高校時代からが一応本編といいますか、
そうですね、ちょっと再会っていう形ですか、ね、
再開するんです、成長した。
だから石田君はちょっとその今まで壊した補聴器のお金をお母さんにあ、お母さんじゃない、あれとお姉さんに当たるのかな、
お母さん、
お母さん、ごめんなさい、お母さん、はい、お母さんに立て替えてもらってたから そのお金をバイトで稼いだ、ね、
だから冒頭が、うん、その自殺をするってところから始まる、うんうん、はい、その石田君が
自殺を
試みるっていうところから始まってまして、はいはい、
家の自分の持ってた持ち物も全部売っ払って、うん、バイトも最終日にして、うん、そのお金を置いて出かけるっていうので、うん、もう全部金を返してって、うん、お母さんがいいんですけどね、すごく、う
ん、お母さんがね、はいはいはいはい、いいお母さんですよ、うん、
いやでもねこれねやっぱ難しいのがね、はい、俺ほんとこれはねもう鏡であり万華鏡だと思うのね、これもういろいろね人によってね見方全然変わってくると思う、うん、変な話ね、俺はおそらく自分はいじめはしてこなかったと思うし、いじめられる側でもなかったのよ、はい、学校時代っていうのは、はい、だから割と美男として受け止めきれる自分もあるんだけれども、うん、これ多分いじめられてた過去がある人が見たら、うん、割とそうも見えないんじゃないかなとかとも思うし、うん、あとそのまあキャラで言うとね、はい、河合さんっていう女の子がいるじゃないですか、
メガネ委員長みたいなね、
で河合さんは多分何のこうなんていうかね罪の意識とかが、
いや多分一切悪気はないんですよ、でどっちかっていうと自分が正しいと思ってる、
被害者くらいの、
うん、だからいじめてたっていうような自覚がない、
ない
だから実は悪気もなかったりするしっていう、うん、でも全部俯瞰で見たらもし自分があの輪の中にいたら意外と河合さんのポジションになっちゃってるんじゃないかなみたいな、ちょっと、まあ、もやっとするようなのがあったりとかして、まあ結構見る人によってね、これいろんなちょっと
見方が、俺一番河合さんが無理ですもん、うん、もうやっぱ見てらんない、
確かに上野さんはああいう感じなんだけれども、はい、どっかちゃんとこうなんつうかね、こういう、うん、あなたのこういうところが嫌いっていうのを割とぶつける、うんうんうん、
結構同じというか、うんうん、
なんか不器用な、まあ、まだ向き合いたかった感が上野さんはあるんです
けど、うん、でもねやっぱりね、まあ変なし、いじめられてた過去のある僕としてはね、
出たぞ、
はいは
い、出たぞ、
上野さんね、
長塚く
ん、いや髪型ね、髪型、髪型悪の花の山田
みたいなね、
あれあんただよあれはあんただ
よそうでしたね、うん、やっぱりね上野さんみたいな人はね、うん、やっぱりあのね見た目は正直一番ね、うんうん、好きなんですけど、うんうんうん、やっぱり、ね、一番苦手なんですよ、あやっぱり面と向かって攻撃してくるっていうのはね、やっぱりちょっとうってなるんですよね、
まあ、今だったら、ま、例えば松崎なんかいろんな性癖を経て、うん、それが逆に気持ちいいみたいな高みまで望めてるけど、
二次元だけですよ二次元に限っては
ね、上野さん二次元ですから、
ああオッケーオッケーオッケー
ある現実問題でそこまで高みにね、うん、特に芸人以外の職業でねそこまでっていうのはそうそうやっぱ難しいわけじゃないですか、まあね、だから結構ねこれは見てて、うん、直視できない人とかいるんじゃないかと思うし、うん、あと変な話ね、うん、いじめてた側がこれ見るとすごく美談に見えちゃうような感じもしない、
うんうん、確かに、うん、
だからねこれ結構ね難しい話だと思うんです、そうなんですね、だからこそちょっとこう京アニも映画化しただろうし、うん、なんかこうやっぱ単行本でもその話題になったんだと思うんだけども、ただねキャラ可愛いからね。
そうなんですよ。
いやこれね、本当ね、うん、漫画最初読んだ時は、はい、なんか俺話題あんまできなかったの。やっぱちょっとテーマがテーマだから。
ちょっと重い。うんうん、
でも俺ある境地になったのは、やっぱ可愛いっていうのは、うん、可愛いって言わなきゃダメだみたいな。
そうですね。
変に気使っちゃダメだなっていうのはちょっと、
ね、あんなに可愛いんだもん、うん、みんな。
俺らは何を言いたいかって、可愛いって言いたいがために。
可愛いっていうことをね、言いたいがために。
だからもう内容の知りやすさとかもう。全部捨ててもちょっと誰かわいい
もうそっちで行きましょうか、ね、そっちで行きましょうか、 いやでもねやっぱキャラはみんな良かったですよ。その例えば、うん、上野さん河合さんなんかはヒールだけれども、うん、ヒールとしてはそこまで感情移入できるね、うん、キャラっていうことではなかなかのものがあるし、うん、あとは長塚くん
が結構やっぱり長塚が超良かった。
ナイスガイですよ、うん、
ね、
なんか本当にいいやつだった。ね、さっきもちょっと収録前に喋ってたけど、はい、なんか漫画版だとさもうちょっとうざく、ね、
うざい感じ
書かれてたけど、割とその辺がソリッドになってたというか、うん、
は
い、
だから映画にするにあたって割とね原作の方は割とあのコメディ要素というかちょこちょこ入ってるじゃないですか、うんうん、でもそれがあの結構削られててシリアスめになった分、うん、その長塚くんのコメディリリーフっぽさがちょっと浮き出ましたよね、
はい、長塚くんがあのなんだっけ眼かけかなんかでヒゲ生やしてた
最後ね、
あれ俺なんか、うん、なんかつけてんのかなんか汚れてんのかなと最後ずっと思ったんですよね。
あれはでもなかなかちょっとグッときたな、は
い、でも映画館で横にいた人たちが、うん、あの映画終わって出てくるときにあれヒゲだったんだね何かと思った
ちょびヒゲなんだよ
あんな面白く入れんの映画だから
ふざけてパーティーグッズかなんかつけてたんだ、ね、一応眼かけかなんか自分の自前のヒゲだったんだ、
ね、何ふざけてんだてめえ
人が死にかけてんのに
塚くんはね、うん、なんかこれはすごく愛らしいキャラというか、
はい、ワンポイントとして必要なキャラでしたね、
うん、はいはいはい。またでもね石田くんとかはね、
そうですね、
自分の中の葛藤がね、
うん、
やっぱ過去にこんなことをしてしまったっていうのはずっとこうやっぱ、
う
ん、
そうです、
ね、引きずってるようなね、
だから 100% 正義もいないし、うん、100% 悪もいないっていう、
そういうことなんだね。
僕の中で 100% 悪なのはもう先生ですけど、
腹立った
あいつはね、
いい大人だぞあいつ、
うん、原作読んだらもっと嫌いになりますから、
ね、本当に
あれは確かにな、
あいつぐらいかな、
俺島田も許されへんけどな。
島田って
金髪の、
小学校頃裏切った、
はいはいはいはいはいはい、小学校時代はねちょっと厳しいやね。
そうだからオープニングがオープニングであの3人のちょっとロードムービーみたいな感じのオープニングだった分、そうそう、うん、裏切られた感すごいですよね。
もう俺もう何やねんしばけやしたって思う勝ちまえよもうって、
ね、でもあれもやっぱ小学校の世界だよね、そういう倫理とかさ、そういうのがさあまりこう確立されてない中のなんか流されるままに人間関係って決まっていくじゃない、
うんうんうん、
ちょっと怖さみたいなのあるよ。
CD 買ったんだって言ったらうわ俺今日からファンやめろって言われた時とか、ね、もう殺してしまえよそんなやつい
や確かに分かる分かる、うん、
もうマリアを見てる時だけがずっとほのぼのできて、
俺も昔自分が好きだなと思った漫画をブログに書いたら書いたそばから連載が終わっていくの悲しかったもん。
それは違います、
違う、ちょっと違う、
それちょっと違います、
編集部ねーとか
ね、それは違います、編集部の人の顔にみんなバツついてる
はいはいはい、
まあ面白いです、その石田くんがあまりちょっと心開けないみたいな人の顔のところにはバツっていうのがずっとついてる、
そうですね、
ちょっと面白い
です、あのね演出すごい、
なんかこう距離が縮まったりしたらそれが
ペラーン
って剥がれる、だから長塚くんがと一番最初にペラーって剥がれるとか、だからね上野さんがね割とねバツついてるところがあったりついてないところがあったり、
なるほどね、そこら辺があの石田くんの心が揺れてるところなんだね、あと結構ね俺佐原さんはねこれ原作読んでる時もそうだったんだけども、
はい、
ほんと変な邪推してて、
はい、
どっかでひっくり返ってまたちょっと嫌な面とかが出てくるキャラなんじゃないかって心配してるんだけど、この人最後までなんかこう
この人は多分ほんま純粋に、ね、
シンプルに
いい人なんですよ、
ね、一番ね、うん、
ただそのだから別に責められる理由もそんなにないと思うん
ですよ、
うん、
ないない、
うん、一生懸命自分なりに頑張ってるやろって思うんですけど、ね、
でもやっぱ小学校の中だとやっぱああいうの右に習いじゃないけどさ、
まあまあね、
うん、ちょっとこう一人だけ違うことをすると、はい、そういう対象になっちゃうんだよね、うん、そこが悲しいとこだよ ね、うん、でもこの子は強いよ、
ね、
あれからねあの小学校は学校来なくなっちゃったけど、はい、そっからねまた、うんうん、
あの背も高くなりましたし
ね、高くなったしな、
そうそうです、うん、ゆずるが可愛いな。
これね、本当ゆずるはね、僕っ子じゃない、俺っ子。
はい、
俺ですね。
うん、
でもゆずるもずっとね、虫の死骸とか動物の死骸とか、あ、まあ、カメラをずっと持ってるキャラなんですけど、はいはいはい、まあ、ずっとそういうのを撮ってて、う
ん、何やってんだっ
けね。そうそうそう、最後の最後にやっとその理由が明かされる。
はいは
これを部屋にずっと貼ってたら姉ちゃんが死ぬのやめるかなって思って、うん、っていうところでもう
ある種の願掛けだったんですよね。
もうこいつは本当に幸せになってほしい。かわいい
制服で出てきた時ドキッとしたし、いや知ってたよ、うん、女の子だったら、うん、知ってた、
そう、
なんだったらもう出てきた瞬間分かったわ、
そう、はい、あの石田君はあの男の子だと間違えてたけど、うん、
彼氏だと思ったんだよね、
はい、そうそう最初ね。でそういう感じで、はい、
言ってたからね、
ただみんな知ってた、
みんな知って
みんな知ってた、うん、
でもそんな知ってても制服で出てきた時はドキッとした、
うんうん、うわ何何どう何、うん、って
泣いてるし、
うん、
あとまあバカだっていうね、
うん、
テストで4点取っちゃう
そこがまたいいよな。いいやっぱり、まあ、学校行ってなかったからね。
そうですね、うん、ずっとね。
だからそうだね、結構上野さんは割とさ、ゆずるとか佐原さんさ、
はい、
割とこうなんつうのね、その嫌いな人っていないと、苦手な人っていないと、上野さんは結構その、
うん、
人によっては苦手な部分とかも、
まあまあま
あ
ま
あ、あると思います。
俺があのあまり春日がちょっと苦手っていう、
あ
クラスいたら俺なんか当たりが強い子苦手だから
実際に考えちゃうみたいなね。
そうそうそう、
いやまあ上野さんは仲良くなれないな、
あまあでも別れるとこ、キャラクターとしては好きだけどみたいな感じの感じにはなっちゃいそうですね。
結局でもやっぱみんな不器用だからね。
そう
です、上野さんっていうのももう、
まあ、ずっと石田が好きで
分かるとこはあるけど、全部をこうね、あのなんだ認められない部分もあるしさ、うんうんうん、あ
いや本当にでも上野さんとかあの島田とか河合さんとかが最終的に全員誰かに殺されるとかいう漫画が見たい。
また一人ここで闇が深いやつがいるとか、こういうやつがな、あの魔法少女育成計画アプリ作るお前だろ黒幕。
悪の形とかいう漫画が
いろいろ混ざって
る、混ざってる。どっちにももじゃもじゃは出てくる。
あと悪の花も誰も死なない。
出てねえかな。本当に。
これちょっともう一回見に行きたいとこはあるな。
やっぱり映画見てやっぱり原作もやっぱもう一回ちょっと読み直しましたもんね。
いやでもなんだかんだ言ってやっぱ西宮さん可愛いわ。
いや本当可愛いです。
これ申し訳ねえ、天使だわ。
いやでも早見さん、早見沙織さんですもんね、声が。もうすごかったですね、
うん、
チュキーじゃあね
あれ俺もう原作でもたまんなかったからな、あのシーン本当に。
あれまたうまく伝わんねんだよな、
うん、
チキって言ってチキチキ空見上げ
てで家帰ってなんかバタ
バタバタバタバタバタって石田君に好きって言ったら
えっ、ー、ねメール
を、そうメール送ったんだ、うん、
でも伝わんなかった、
全然伝わんなかった
っつってバタバタバタバタ、もうかわいいわ、
ね、
ちょっとさ、もう毎度毎度になるけどさ、
はい、
誰好き毎度毎度のことで恐縮ですが、
はい、
これちょっと一斉の背で言ってちょっと語ってみる、
はい、
うん
うん
うん、はい、
はい、
2人入れちゃダメか先輩の権限で
聞くやつ、僕も2人入れたいんですけど
2人にしましょうよ
じゃあ誰々と誰々って発表しましょうか、
はい、
うん、一斉のせいで、
はい、
大丈夫ですね、
大丈夫です、
いきますよ、
はい、
一斉のーでゆずりと佐原さん、何つった、
僕は西宮さんとゆずる、
おう、あ、姉妹で、
姉妹、
おお、
はい、私は、
はい、
ごめんなさいベタで、
はい、
ゆずると佐原さんです、
おお、はい、僕石田母と上野さんです
、ああ石田母ね
え、上野さんもここで入ってきますか、
うん、あのね結局ね、あのね二次元のキャラとしてはねめちゃくちゃ好きなんですよこの黒髪ロング、
わからん俺は、
ちょっと冷たそうな、
そうもうお前
すっけのある、
お前がわからん俺は
本当はちょっと熱いやつみたいな最後に出してきて、まあ、もうまんまと手のひらの上で踊らされてますもん、
石田母じゃなくて西宮母行くのがガチっぽいよな、
うん、あ石田母です、石田母、
石田母、石田母、
石田母です、あのね、ちょっとね、うん、女で一つで育ててきた感のあるキャラって僕好きなんですよ、うんうん、ちょっとヤンママっぽい感じ、あ
そうか、姉ちゃん絵に出てこないんだ
ね、姉ちゃんの、そうです、顔ずっと隠れてる、
そうそう、あの旦那さん出てきましたけど、
はい、俺でも最後さ旦那さんがさ出てきたらちょっとホッとしたの、
はい、
ね、離婚とかじゃなくて、はい、うん、あの あの多分なんか、
なんか出稼ぎ
方がで帰ったんだよな。わ、なんだ、ちょっとそういう感じだったんじゃん、まあ、原作でもそうだった
よ、ね、そうです、
いや、ね、な
ぁ。いや、まあ、でも石田母は本当いいな、あの、お金を燃やしたりとか。
そうそうそう、あれいいね、金燃えちゃうんだよな。
すげえ息子を愛してるところがね、わかります。
小学校時代の時に、その西宮母と話し付け行った時に、ちょっとあの右耳の、ね、ね、イヤリングが取れてる、
ね、ピアスね、
違う、うん、あ、ピアスか、うん、とかね、なんかかっこいいな、
かっこいいね。
でもいや、そうに分かる、西宮姉妹も分かるよ、
これ。それはまあね、すいません、うん、ベタで。それはだって、まあ、西宮姉妹が以外は別に俺死んだって構わない。
出たよ、極論の男。ダークサイド。闇落ちドイツ。
石田君いたら極論を語るなよ。あそこのシーンで。
俺でもな。
すぐ俺に罰つけるな。
二重三重の。もう罰か何かも分かんないくらい重なってる。
文化祭の時でも全然取れねえ。
俺だって全然はやらねえ。
モブにすらなれない。
でもユズルは確かそのね、サマーウォーズのカズマポスターがね、うん、僕ねちょっと感じてね。うん、やっぱりなんか好きなんです
よ。でもやっぱ本当になんかこの子は純粋と言いますかね、うん、やっぱもうお姉ちゃんが好きで、
俺ちょっとね、ゆずるとね、
佐原さん、
佐原さん、
まあ佐原さんですけど、ゆずるとね、あの長塚くんがね、うん、遠い未来ちょっとね、うんうん、なんかなってほしいのよ、うん、俺は。
いいですね、
うん、だからなんかちょっとグループ構成っぽく歩いてる時ってやっぱりゆずると長塚くんなんですよね。
そうそうそう、あと長塚くんがゆずるがさ女って分かった時にさ、すごく距離を置くんですよ、はい、緊張しちゃって
知ってましたよ。
童貞感ありますよね、
この二人はね。ちょっとい
や、この二人本当いいですよね。
佐原さんはな、なんか本当純粋な感じがいて
ほしい、うん、このアニメにいてくれてよかった、
いてくれてよかった、まあね、確かに、う
ん、だからもう上野さんともう河合さんだけではもうちょっと身が持たない。
持たないね、ちょっとこれは、うん、この風呂入れねえなって。ぐつぐつ言ってるからな。
なんか、ましばくんもなんか何考えてるか分かんねえ。
ましばくん怖いわ、俺。
怖かったな。アニメ、映画だけ見てると、本当に。
原作だとね、もうちょっと。
ちゃんとあるんですけどね。
感情とか出してね、はいはい、
あるんだけど。過去とかもね、うん、ありますし。そうそうそうそう。いやー、でも、本当救いでしたね。はいはい、本当、三平さん、本当救われた二人なんですね、
うん。うん。僕もやっぱり言っても、あの、当たりが強いとか、あの怖いの嫌いなんで。いや、春日は嫌いとかじゃなくて、ちょっとクラスに鈴宮さんいたらちょっとなみたいな。うわ、席替えで鈴宮さんの隣になっちゃったけどどうしようみたいな。ちょっと当たりの強いの苦手なんですよね。まあ、そんな感じでね、今日はいろいろ、ちょっと満を持してということで声の形、はい、語ってみましたけど、
はい、
まだギリギリね、
ね、
劇場ではやってるんで、まだ見てない方でね。
でも最後のそこのシーンがでも一番好きでしたね。あの、うん、西宮さんのお母さんが、うん、石田のとこで髪切ってるところ。
ああ、わかるわかる。
そこで俺全て救われた気がした
の。わかるわかる。いいの出たね。わかるわかる。ああいうことですよ。
今俺の罰ちょっとパラッて剥が
れた。いや、お前まだ何重にもある。
まだ5枚ぐらいある
か。1枚ですると思うんだよ。
まあそんな感じで、はい、今回はですね、満を持してということで映画声の形を特集してみました。はい、ということでですね、うん、いろいろ喋ってきましたけれども、はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております、うん、このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。そして感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでご安心ください。そして、メール募集、ふつおた、これは、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、こちらを送ってくださると、ありがたいです。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、どんどん送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてさらに、番組 CM スポンサー募集イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演依頼、そして二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。そして、はい、これはもう間もなくですね、は
い、
ライブです。
はい、配信時点からはもうあさって
にな
りますからね、はい、12月6日火曜日に、うん、阿佐ヶ谷ロフト A で、この二次元再退社の夜の本公演ですね、
はい、
第5夜リ嫁から始める二次元生活が開催されます、うん、はいはい、18時会場19時開演、前より2000円で要ワンオーダーとなっております。 E プラスさんにてチケット買いますので、ぜひお買い求めください。はい、君に俺が生きるのを手伝ってほしい、
は
い、
おお出た
手伝ってください。
ライブの告知の時にそれつけるか
手伝ってください、
手伝ってください、
お願いします
もういっぱいいっぱいなんです。
土井さんの料理も出ます。
そうですね、はい、ケツで抜いたカブ料理とかね
我々3人が先生とケツで抜いたケツで抜いたいろんな意味にも取れちゃうそんな感じで、はい、ライブの方もよろしくお願いします。お願いします。そんな感じで第49回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュ土井中と
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、信長の忍びの話していい。
はい。
おう、はい。
やっぱ、釘浦さん、いいね。ね、もう、ネネがね、今回一番新しいんでさ、まあ、みんな戦から帰ってきてさ、はい、まあ、秀吉に、まあ、生きて帰ってきてくれたみたいなこと言ってさ、で、秀吉がさ、なんだ、結婚してくれって言ってたのは、みたいなこと言うと、やっぱちょっと持ち前のツンデレでさ、一回突っ張れるじゃん。その後に秀吉が、あ、やっぱりみたいなことだったらさ、うん、嘘です、お願いもらってくださいって言ったじゃん、うん、すげえいいんだよいや、
ね、
現役釘宮でもあそこまで出れさせたのなかった
よね。ああ、そうか、
なんかね、そうそう、いや、でも こんな出れ方までさしたことはなかったような気がして、
さら、
う
ん、に力を増しとるんです
ね。なんとね、やっぱね、記録っていうのはね、高いところを目指すだけじゃなくて、低いところ、うん、デレの下がったところっていうのが、これ記録になるんだなっていうことでね。